むしむしばばば、むしばばば、むしば建設株式会社。そんな和尚の一人ごと。
さて、軽快にスタートしました。そんな和尚の一人ごと、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただくお時間です。和尚様、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、今日もお元気で何よりですね。
なんとか元気で頑張ってます
なんでなんとかってつくんですか和尚様
今日ちょっと寒くてですね、なんかこう寒の戻りみたいな、まあね、暑さと寒さの、もう、揉み合いみたいなところなんでしょうけどもですね。
揉み合いですね、本当だ。
そうそう、もう、昨日暖かいなと思ったら、ほら、ね、今日またちょっと朝ピリピリピリっとするっていうかね。
だって今週雪積もりましたしね、びっくりしちゃった。
そうですね、今日もうっすらね、屋根にね、こうね、雪が。チラッとしてましたけどもね。
ツイキャスもスタートしておりますが、池ちゃん、はいはい、久しぶりですね。もうね、元気そうでよかった。なめぬこさんが和尚様のお顔を見て少し眠そうなと。どうしました和尚様。
そうですね、もうだから
眠いですか。
もう暖かいお布団の中から出て、もう一気に寒さにこうググンとされるとですね、急にシュワッとしちゃうのかなみたいな、ね、
その気温シュワッ
シュワッとこうしぼむみたいなね。
しぼまないでください。
そうねですね、もう今ちょっとこうなってみましたけども、やっぱり、体の中で大切なところの一つとしてやっぱり、まあみんな大切なんでしょうけども、で、歯ですわな。歯
ああ、歯は大事ですよ。美味しくご飯を食べるために。
そうそう、だからね、今ほら、虫歯建設って言ったじゃないですけども。昔幼児番組でですね、よくテレビ見てました、私も。お母さんと一緒なのかな、って子供も5人もいましたからね。
見ますよね。
もう10年ぐらいはですね、もうお世話になりましてね、朝必ずもうテレビから始まるというね。そんな中での歌った一つの歌だったんですけども、ちょっと頭にありましてね、要は歯がちょっとですね、調子悪いという。
なんと、それは和尚様のお話ですね。
そう。
調子が悪いっていうのは痛いっていうことですね。
私の話なんですけど、本当に歯が一つなくなってしまったので、これ。
抜けたんですか？
いや、抜けたんじゃないですけど、これ抜けたっていうよりもですね、抜いた
っていう。抜いた。いや、痛かった。
いや、すでにですね、この歯はですね、8割以上はもうなかったんですけども、それなんか詰め物をしたんですね、こうね。なんか、金属こう入れてですね。
はいはい、
で、まあ、それでも違和感なくですね、20年ぐらい。もう別に歯医者に行かなくても。
20年も、ずいぶん長くないですか。
そうですかね。
もっと早く何とかしてくださいよ。
でも別に何ともなかったんでね、まあ、しっくりとこう収まってたんでしょうね。なんかしっくりとこう言ってたんでしょうね、ずっと。ある日ですね、まあ、詰め物したとこだから、まあ、神経もないだろうみたいな、痛くはないんですけどもね、腫れるんですな、僕は歯茎がバカンと。
ああ、もうそうなったら、もう痛みとの戦いですね。
そんな痛くもなかったんですけど、
本当に、
でとにかくボカーンとこう腫れましてですね、なんだろうこれはって。でもまあ去年は痛風の話しましたけどね、
そう
もうで絶対私はもうこの痛み負けないみたいなね、もう引けるんだろう腫れはみたいな、こうね勝手に思いましてですね、これリバウンドするんですね。こうずっと我慢してるとですね、針引けたりまたこう膨らんだりというふうにしてですね。
膨らむって何ですか、おかしいですよ。
要は腫れるってこと。腫れるって、ここ伸縮するんですけど、ね。
下の歯ですか。
下。ですね。で、これね、でもまあ答えられなくてはまあなんともならないっていうんで、まあこれ医者行った方がいいだろうとこう結論付けるまでですね、何ヶ月もかかるんです、
ね。お師匠様あれですよね、歯に限らず結構時間がかかりますね。
そうですね、やっぱりこうただに私のこう修正みたいなものをこのラジオで暴露してるんでしょうかね。
ほらなめ猫さんから、いや負ける負けないではない、そんな話じゃない、
ね。そこをですね、ほらやっぱりこう自分なりにね、こう考え、いや私はね病気には負けない。
いやいや、ほらだってかよちゃんもほらおはようございます、はってね、やっぱりね、みんなはですよ。
そう。でね、行ったんですよ。なんかそしたらですね、こう詰めた人のその下のいくらか残ってる歯があったんですよね。そこがちょっと割れて、そこからなんかバイキンが入ったんじゃねえかってこういう話になりましたね。まあ、いそこそ半分取っちゃいましょうってこう、そのただにはもう8割ない歯の半分取るってことはもう、 9割取るということです。なんかちょっと残すって言ったけど、結局なんかやってるうちに全部取れましたって、ちょっとあの知らないうちに全部取れましたって言われて、
そうですか、
あそうですかってね、
20年来の付き合いが、
うそうそう、ついにいや50入ってからもう50年以上になりますから、
そうです、ね、
ついにその歯っていうのはもう全部 100% なくなりましてね、
あら、まあ、
今なんかボコンとねこう開いてるんですけどもね、
うん、
でそこのところが今歯茎状態なので、
うん、
噛めないというこの、
そうですよね、
よく噛めないというこう今状況に陥っておりまして、
ね、私もこの間親知らず抜いた時にそんな感覚でしたね。
親知らずって抜くんですか、うん、変なところ入るんですかね。
そうなんですよ、穴開くんですよね、からね、わかるわかる、変ですよね。
いや私そんなもの親は知ってますからですね、私あのそんなもの入ったことはないんですけどもですね。
私は痛かった思い出した。
あ本当、うん、いやで今奥歯のですね、はい、奥から2本目のところがポコンとないので、うん、噛めないという、噛めないわけじゃないんですけども、うん、噛みづらいというかですね、
はいはいはい、
うん、でもねこのやっぱ奥歯っていうのはね、うん、大切ですよね。なぜかっていうとね、うん、踏ん張るっていうこれ歯を食いしばるっていうじゃないですか。
ああ本当だ本当だ、食いしばる、
うん、この時のですねその奥歯にかかるその、うん、こう重量なんていうのはですね、うん、半端じゃないようですね。
そうでしょう、う
ん、力が入れるときにうんっとこう噛み締めるっていうかですね、
うん、
だから、
うん、だから、
そのスポーツ選手だとかほらアスリート、うんうんうん、あの方々のですね噛む量っていうのはですね、また人の何倍なんだそうでございましてね、
うん、あ食いしばるグググっと
この奥歯、うんうん、この噛の力がですねまたその運動能力にも多少関係してんじゃないかという形ですね、
はい、踏ん張る、
うんうん、で私たちが日常にですねこう、はい、口がくたびれるときはどんなときかっていうとですね、うんうん、硬いそばを食ったときとですね
あのそれ出す
雪下ろしを、ええ、雪下ろしでですね、うん、もう5時間も一生懸命やるとですねもう口開かなくなったという、まあ、経験がありますけど
ね。そうですね、そうだそうだ、
そうそうあのやっぱりあの蕎麦を食った時は口くたびれますな。
そうですか、そんなの食べたことないから、
山形県の方に行くとね、あの蕎麦、
うん、
蕎麦でですね、
うん、
なんかすごい硬い蕎麦みたいなあるんですよ、
はいはいはい、
うん、もう大盛りなんか食った日にはですね、うん、もうそばの半分食べた時でも口がですねくたびれてしまいました
、
ね、
普段いかにやってないか動かしてないか、うん、でもお話しなさってるからね、お嬢様はね、
お話の筋肉使ってるのかちょっと分かりませんけども
そうです、ね、
やばいね、やばい、こうだからやっぱりあの咀嚼するっていうこともありますよね。咀嚼っていうのはよく噛むという
ですね、
うんうんうん、
はいはい、
これがですねまだ健康にいいなんてこともこう申しますけどもね、
あ中割りそばですか、
うん、
って十割そば硬いの、
ああそうですね、うん、二八じゃないんじゃないんですかね。
そば、ね、限定っていうところにやっぱり皆さん気になりますよね。
そうそう、
そば限定会みたいな。
私がそば、うん、を食べて、うん、口がほら動かなくなったという経験を持っているのでどうしてもこうそばと言いたいのがですね、
はい、
なんとなくですね、
ご自身の体験だ大事ですよね、うん、本当だ。私なんかこう蓋開けるときよくね歯ういって食いしばりますけどね、その時ちょっと痛いね。
あそういうことですか。あれはですねちょっとゴムのちょっとこう通路を使った方がいいんじゃないですか、こうクッとこう曲がるように。
なるほどね、
昔ジャムのですね、
そう
瓶、
ああ、てこずりました。
ジャムの瓶、はい、ジャムの瓶はですね、
ね、
こうやってガーッなってね、うん、
食いしばりますでしょ。
力あるのかななんていうと、うん、一生懸命ですね、こう、うん、ね下の方にね、もう両手で片手で押さえて片手でまたうわーなんてやってで、ね、結局がつるんと滑ってね上げられないというようなこともありました、ね、
う
ん、
もうガンガンやったりして最後ね。
あれはですね、うん、何でもいいんですけども、硬いネジの時はですね、カンカンと叩くんです、ね。
あ、やっぱり、
うん、叩きます。そうすると、こう、サビがですね、うん、ちょっとここ浮くから。
詳しい。裏技。
だから、力技だけじゃダメなんですね、これね。
もう私ね、力技で挑むからダメなんですね、きっとね。
力技で挑む前に、うん、ちょっと養生するというところがあると、上手に生きれるんじゃないですかね。
横にワンパクってね、かゆちゃんからコメントいただきました。ワンパクです。
ワンパクなんですかね。
か
ワンワンパターンじゃない。ワンパクなんですね、これね。そうですね。そうなんですか。
そうです。そうです。
温めるのが定番なんていうのもね。ちょっとしたね、やっぱりちょっとした
家庭の知恵。
そうですね。そうなんか、うん、案外こんなに簡単に開くのみたいなことに気がつかない。
そう、みんな楽にこうやるためのね、テクニックあるんです
よ。案外 って人っていうのは知ってるようで何も知らないんですよな。
すいません、謝ります。
知ってるんだと思ってるのは自分だけであってね、うん、きっと何も知らないんでしょうな、う
ん、すいません、ね、ありがとうございます。
で奥歯がね、ほら、うん、もう噛めないから、ね、うん、何を食べても美味しくないみたいなね。
ああ、でもそうです、吐いたいと。そうですよね、歯がないと。
痛くはないんですけど、噛めないという。ちょっと、うん、この奥歯に腸を使うと別の歯の方がちょっとおかしくなってくるっていうかね、うん、
だって全神経今奥歯に集中しますよね、
うん、ここで噛めづらいので、ここで噛みたくないって言うと、うん、前の方で噛もうかなとすると、なんとなく前の歯の方も痛くなってくるんじゃないかって、うん、なんていうか、何も一つがダメだとみんなに影響するっていうかね。
本当だ、
そうでしょ。
そうですね。
それでね、もっとね、うん、深いこと考えたのはですね、ほら、20年とは言いませんけど、まあ、20年も歯医者に行かなくてね、うん、まあ、噛むことには別になんか何不自由なかったんですけども、うん、ある時、ポコンとしたその一本の歯が欠けた瞬間にですね、はい、非常に口の中が不自由になっているという、うん、ことでございますので、うんうん、その、当たり前に あまりにもあぐらをかきすぎてしまったなと、うん、別に歯を大切にしなかったというわけではないんですけれども、
はいはいはい、
もう少しこう日頃ね、もう少し注意を向けるっていうかね、気を使うと、うんうん、こうならなかったんじゃないかなとかちょっと思ったりもするわけですけれども。あ、
そうかそうか。
でだから当たり前がその普通だと思ってますから、
うん
うん、当たり前でなくなった時にですね、
うん、
えらくその歯のおかげさまをこう感じるっていうかね、身近なものに対するこう感謝っていうのを感じるじゃないですか。
すごい、歯から学んだおかげさま、
そうそうそう。だからこの歯のおかげでね、ほら よく噛んでね、うん、よく噛んで美味しくいただけるっていうのがまあ普通、うん、これは普通なんです、うん、
普通です。
じゃあ普通じゃなかったというところに気づいたときにですね、
うん、
この奥歯のね、最後の2割残った歯をなくしたときにですね、いやいや、ありがとうございましたなんてね、ちょっとこう思うところに和尚の気持ちがあるんですかね。
そうですね、ほらリスみたいに食べる和尚さんも良いかもって、ね、うん、かわいいって、
うん、口中
いやいや、やらなくていいですから和尚様。いいです、もういいですから。
ちょっと前歯もちょっと弱ってますから。
ほら、池ちゃんが平和だって。そう、平和ですね。よかった。
平和すぎるとおかげさまが気づかなくなる時がありますから、うん、ね、だから平和にあることがですね、やっぱおかげさまなんですの。
なんかなめ猫さんがこう、うん、亀様仏様ですねって神じゃなくて神ってね。
この頃なんかこういうところがね、なんかちょっとこう、
ね、くすぎりますね。
いいですね。亀様仏様みたいな、
かなり
こ亀様鶴様みたいな、ね。いやいや、なんとなくこう、うん、素晴らしい、
素晴らしい、
いいですね、
いいですね。もうね、
でも普通に噛めるということがですね、どれだけありがたいことなのかということをですね、
うん、
もうここ数日、うん、数週間こう感じてますね。早くこう歯を治してね、普通に食べて美味しくいただける、う
ん、
この日常になった時にですね、
うん、
ってなんとなくまたこうほっとしたオチが心に入るんでしょうかね。
そうですよね、うん、その歯ってじゃあ詰めて、
うん、
う
ん、詰めてボコンと抜いてるわけですよ今ね。そうそう、2割しか残ってますけど、8割は偽物でしょうね。で、それ今こうボコンと取ってるわけですよね。だから、うん、普通にいられることのこう幸せっていうか、普通に噛めることの幸せ、
うん、
こう感じながらですね、早く歯が治ってね、
うん、
こう食べたものが美味しくいただけるような、うん、そんな自分にありたいなと思ってますけども。
そうですよね。
日常に対して当たりにもですね、
うん、
こう、あぐらをかいたってわけじゃないですけどもね、
うん、
当たり前がもう普通なんだみたいなね、
うん、
そういう中にいるときにですね、私たちが知られないのは普段ね、身近にいるものに対してのね、まあ、感謝の念でしょうな。う
ん、ああ、うん、本当だ。だからそうですね、
普通にいると見えないものがあるということですね、
うん
うん。普通でなくなって初めて見えるものがあるというかですね。
ありますね。
うん、それがなんとなくその、日常におけるですね、
うん、
何かその、語ってくださる教えというものが転がってるんでしょうけども、でも案外そのものに対してね、
うん、
私たちは案外無頓着無関心というかね、そういうふうな中できっと日常私たちは過ごしてるんじゃないですかね。
私は今までその歯に感謝の念を持ったことなかったので、
この今いやいや
ありがたく思ってます。
そうでしょ、
よかった。
やっぱり痛みを持ってですね、何かを知るというところがですね、いいんじゃないでしょうかね。うん、虫歯とかけまして結婚式の披露宴と説く、
その心は
司会が 必要です。そんな和尚の一人ごと。
いやー、必要ですね。本当だ。
ちょっとイントネーションが微妙ですけどもね。
そうですね、
司会費が必要なのか、はい、司会が必要なのか、でも司会がないと分かりませんみたいな、そういったことに対してね。
本当ですね。まず早く直してください、うん、もうほらかよちゃんは司会ということでバッチリともうね気づいてくれましたよ。歯があってよかったわって。
大将今ちょっと歯一本ないですからね。
ね、
そのうち過げたいと思います。
そうですね、はい、はい、そんな和尚の独り言は横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただいております。和尚様、今週もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。